Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース1708回7月19日です。皆さんばんじましてみっちゃんです。そして月ちゃんだよ
だよ
こんばんは。
こんばんは。
けいちゃんお散歩さんこんばんは。
こんばんは。けいちゃんありがとうございました。で多くは語りませんけどありがとうございました。もういやん
何それ。いやん
やんなんやんって。
コハクさんこんばんは。
こんばんてん。
ほんとだ、こんばんばん
じゃけ
ど、これ最初にね紹介しますけど、今夜この後日本全国で国際宇宙ステーションが見えますよというねことで、アートワークに通過予定時刻をね今上げてますけども、宇宙ステーションのね位置情報が見れるアプリをお持ちの方はは
い、
それを開いてみてください。持ってない方はね、なんていうアプリだったかな。
落とせばいいじゃん。
おすすめはねスペースステーションで、これがね有料版と無料版があるんですけども、ライトっていう無料版で多分十分機能を果たしてくれるとは思うんですけどもね。
大丈夫ですよ、
はい、このアプリを立ち上げる と、あの AR で空へかざすとこの辺を通過するよってのを教えてくれるんですけどもね。基本的に
こちら辺は20時41分だな、
基本的にはあの今日は日本全国どこででも見れるはずです。
何回も見れるんじゃ。
まあしばらくはね。那覇がね。
今夜だって。
うん。
いや今夜何回も回るね。
でも遅い時間だと太陽の光がないから光らないですよ多分。太陽の光がある時に反射して光るんでね。
この黄色い星がついてるやつはよく見えるやつか。
そうそう、その分は太陽の光が当たるんだけど、黄色くなってない分に関しては太陽の光が当たらないんで見えません。なんかスキちゃんが言ってるのは22時19分ってやつと3時12分ってやつでしょ。
そう
これは太陽の光が当たらないんで日本から見ることできないんですよ。
明日の方がいっぱい見える。明日
そうですね、明日は3回見れますね。
よっ、
まあ朝4時も含めてね、
なんか24日すごいね。あの ISS じゃないのもティアンゴング、ティアンゴング、
いつ
ティアンゴングとかイリジウムとか24日いっぱい入れ食いです。
入れ食い24日はイリジウムフレアが結構ありますね。
いっぱいついとる。わあ、久しぶりに開いたこのアプリ。
具体的な通過時間ですけども、那覇が20時39分、福岡20時41分、大阪広島が20時42分、東京金沢が20時43分、秋田仙台が20時44分、そして札幌が20時45分。
そんな短い間に全国縦断するってすごいよね。
うん、だって結構速いスピードで飛んでいくじゃん、あれ。
飛んでいく、
うん、飛んでいく、
動いてる。
動いてる。
でもちょっと曇ってるよこっち。
うん、いや確かにね、出雲もねちょっとガスってるんですよね。果たして見えるかどうか、まあお月さんがね綺麗に今のところ見えてるんで多分大丈夫かなと思うんですが、衛星を追っかけるアプリがない方は目安として関東の方は、南東の空、沖縄の方は真上、それ以外の方は、北東の空、北東じゃないよ、北西の空を通過していきます。はい、なので私が忘れていなければ20時30分頃に再度お伝えしますんで、それまでにさっきの紹介したスペースステーションというアプリとか使うとこの辺を通るよっていうのが分かるんでね、一応目安があった方が探しやすいと思いますけどね、あの飛行機と間違えやすいんでね。全国的に多分天気は良さそうなんで、ぜひ衛星観測の準備をしておいてください。はい、で台風10号、
うん、
昨日発生しましたけども、これがどうも沖縄に近づきつつあるみたいですね。あ、今夜、あ、そっか、沖縄は見れるけどもこの台風の影響でもしかしたら雲があってダメなのかもしれないな。風はもうすでに出てるはずです、沖縄、奄美。
あ、もうそんな近いんですか。
ん、
そんな近いの。
結構近くを通りますね。
あ、そう。
で、雨のピークは奄美地方は明日の、あ、すでなかった、ごめん、明後日か。あ、だけど今日はまだ空は晴れてるのかな。風がね、明日の午後6時ぐらいから強くなる予報ですね。で、雨が奄美は、土曜日の朝6時から午前中にかけて、沖縄本島も土曜日の朝6時から、日中ずっと雨が強くなると。先島諸島は、21日日付が変わった頃から風が強くなって、まあ、雨はそんなに強くは吹かないみたいですけどね。まあ、本土の方は特に影響はなさそうですけどね、今回の台風10号。ただ今も出てるんですけども雷注意報が出てて、局地的に雨が降ることがあるんですよね。スコールみたいな感じで、俗に言うゲリラ豪雨ってやつですけどね。でこのゲリラ豪雨8月中旬にかけて集中して発生する予報が出てますね。
8月中旬にかけてっていつから？
7月から、7月中旬から8月の中旬にかけて。
やめて。
好きちゃん泣くわ。
やめてくれ。
今年のゲリラ豪雨はスタートダッシュ型だそうですよ。7月中旬頃から結構一気に回数が多そうですよ。
私浴衣ずぶ濡れになって、白い浴衣なのにびちょびちょになって
スケスケな、スケヨガスケスケ、
スケスケヨガスケスケになる、やばいやばい。
7月中旬から8月中旬にかけて全体の約7割のゲリラ豪雨が発生する予報だそうですよ。
何面白がって言ってんの、
うん、いやいや面白かないけどさ、はい、まあ花火のとこは降らないでほしいなって感じですけどね一応雨具を用意しておいた方がいいかもな。
ですな、
あの傘禁止ってことになってるからね。
うん、あのミッキーちゃんのカッパ
どこまでこんばんは言ったっけ、琥珀さんまで言ったっけ、イクラムさんこんばんは、
いやまだ誰にも言ってない。
あそうだ、ケ
こんばんは、
ケイちゃんお散歩さん、琥珀さん、イクラムさん、ジミーちゃん、イカリンピカリンさん、ノーラちゃんこんばんは、
こんばんは、
ジミちゃん何かが起こるよかカリンピカリンさん、スケスケでヘアもスケスケ
ハハハハ
ハハ
脱毛しようか
そっとけそっとけジミーちゃんカレー屋さんでナンを買って
買えるよ、え、おしゃれだね、お家でナン食べるんだ
ってことだな。でこれナンだけ買って帰ってカレーがなくてどうしようって
お家でカエル作る、カエルじゃないカレー
カエルを作る
カエル作る、カエルじゃないカエルじゃないカエル違う助けてカレー
だろ明日、まあ、は土用の牛の日ですが、美味しいうなぎが食べれそうですよう
なぎね、明日でも今年うなぎ高いよ。
今年っていうか去年も高かったやろ、大体に不良
で。そうやったっけ、うん、明日うなぎの日だよ。
うん、お散歩さん、ココイチだと冷凍のなんとルーが売って、インド、ん？売っている
インド。あんた何人？
たまに買います。
ちょっと。
いるのでたまに買います。
ちょ何人？
ケイちゃん買いに行こう。
ジミちゃんカレー仕込んでんなちゃんと。
かもね、スパイスから。
ここ、あ、うなぎは諦めて帰るんだ。
ココイチってなんてあったっけ、
やるな、カレーだ。え、
ココイチって何あったっけメニューに。
知らない、最近出たのかな、
かな。僕は知る限りココイチで何なんて見たことないな。まあ何年も行ってないからな、笑うとこだよ。
何だけに何ですね
それでは本編の方行ってみますよ。
どっからですかね。
MacBook Pro 気になる気になるさんから。
はい、
はい、それでは本編行ってみたいと思いますが、のぶすみさんこんばんは。今日うなぎ食べた。
こんばんは。
1680円、静岡県産。
わ、国産だ。
うん、国産うなぎ食ったんだ。あ、ジミちゃんは市販のルーなんだね。
でもなんで食べるっておしゃれだね。
おしゃれだね。
お猿だね。
お猿じゃねえよ。はい、それでは最初の記事、気になる気になるさんの方にあった記事です。MacBook Pro レティナ15インチミッド2012のサポート終了は誤りだったことが明らかに。実際には今年末でサポート終了予定という記事が出てました。今月の初めに多分このニュースは紹介したと思うんですけども、 MacBook Pro のレティナ15インチのミッド2012モデル、B ヴィンテージ製品とオブソリート製品のリストに追加されたというふうに、私が間違えたんじゃないよ、記事そのまま間違ってたんですけどね。マックルーマーによると、同モデルのヴィンテージ製品およびオブソリート製品への指定は誤りで、実際には2018年12月末までサポートが継続されることが分かりましたということですね。12年モデルをお使いの方、万歳ですねもうちょっとだけサポートは続くよと。ただ今年の12月にはなくなるというか、サポート終了になるということですね。もしまあ調子が悪いとかっていう方は早めに見ておいていただいた方がいいかもしれませんね、アップルさんで。
だね。
それでは次のニュースですよと。はい、こちらも気になるキンナーさんです。 LINE モバイル iPhone SE の取り扱いを開始という記事が上がってました。 LINE モバイルがソフトバンク回線において iPhone SE の取り扱いを開始しましたと。端末価格は32ギガモデルが月13,400円、一括の場合は38,000円、128GB モデルが月1,780円、一括の場合は48,000円となっています。色はローズゴールド、シルバー、ゴールド、スペースグレーから選択が可能ですと。はい、今日から取り扱いが始まっているということはそうですね。
LINE モバイル安いの？ LINE モバイル、
まあ安いよ、安いはずですよ、あのキャリアとかで契約するよりもね。まあちっちゃいのがいい方はこのサイズだよね、 SE。
え、ソフトバンク回線なの？
ドコモ回線とソフトバンク回線と両方あると思う、確か LINE モバイルさんは。で SE が選べるのはソフトバンク回線の方だけだそうですよ。
うーん、
今もうアップルでは売ってないのかな、 SE は。まだ売ってるよな、どうだったっけ、
売ってるんじゃないの？
確かだよな、まだと思うけどね。
SE な、ちっちゃいけーな、
うん、いや、ちっちゃいのがいいっていう人はこっちを選ぶ、ね、うん、だんだんだんだんでかくなっていくじゃん、うん、手の大きさは同じままなのに。
電話代安くなったらいいなと思ってんですけど、
電話代というよりも通信費でしょ、どっちかっていうと
通信費、
うん、とあとまあ端末でだ、ね、分割で。のぶすみさん、信頼性の高いところを選んで喋らないといけないので大変ですね。みっさん、僕は書いてあるのを読んでるだけだからまあでも気になる気になるさんはある程度信用できるからな。
もし記事が間違いだったら、みっちゃん僕のせいじゃないもんって言って終わるけ大丈夫ですよ。そう
そう、元の記事が間違ってるからね
僕悪くないもん、
悪くない、
この記事が悪いんだもん、うん、何事にもそういう風に言いますからね、
ポジティブだけどね、
ポジティブポジティブ
ポジティブ
ポジティブポジティブポジティブポジティブポジティブ
ポジティブポジティブ、はい、それではここからはですね、コンビニニュースです、はい、
コンビニニュース、
マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。セブンイレブン関東の一部店舗でアップル純正 iPhone アクセサリーを販売開始という記事が上がってました。
へえ、すごい。
あくまでも関東の一部の店舗ですけどね。
なんで田舎者バカにしてから
、アップルアクセサリーと表記された黒い枠に覆われてアップルライトニング USB ケーブル3種類、アップル 5WUSB 電源アダプター、アップル 12WUSB 電源アダプター、イヤーポッツウィズライトニングコネクタ、これは 3.5W ライトニングの変換のコネクタですね。それからイヤーポッツウィズ3、あ、ごめんなさい違うわ、イヤーポッツウィズライトニングコネクタ、イヤーポッツの 3.5 をライトニングに変えるやつ、それからイヤーポッツウィズ 3.5mm ヘッドフォンプラグ、あれこれどっちがどっちだわかんねえな、アップルライトニング 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプターを売ってますよと。いつから発売が始まったかっていうのはお宝さんも分かんないそうなんですけども、少なくとも7月から販売が開始されているようですと。はい、セブンイレブンで純正品が買えるということだそうですよ。
このイヤーポッツのなんとかかんとかがどういうものなのか、イヤホンじゃないってこと？
ね、ちょっと待って確認します。イヤーポッツウィズ 3.5mm ヘッドフォンプラグ、あ、これは普通のイヤーポッツのことだ、イヤーポッツ本体のことです。
ん
ー、それから
これヘッドホンジャックアダプターって前のあのヘッドホンがついとヘッドホンの穴がついとったあの古い機種用のイヤホンってことは、じゃあ
んじゃなくてね、あ、待てよ、イヤーポッツウィズライトニングコネクタっていうのは先端がライトニングになってるイヤーポッツで、これは、マイクがどうもついてないみたいですね。ヘッドフォン、どうもマイクのついてないもののようです。あ、そうそう、マイクついてたわ、ついてるついてるで、アップルライトニング 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプターっていうのが、3.5mm のメスとライトニングのオスがひっついた、あの iPhone 買った時にひっついてくる、おまけについてくるやつですね、あれのことです。
あ、これ使ったことない、これ何質問かし分かんない。
あ、だから古いイヤーポッツ 3.5mm ジャックのついたイヤーポッツを今の iPhone X とか、スキちゃんのもだっけ、スキちゃんのは 3.5mm がついちゃうか、 iPhone に7は
3.5mm が
3.5mm のイヤホンジャックってついてたっけ、スキちゃんの iPhone には
3.5mm、私穴開いてないよ、丸い
やな、7、8、8プラス10、これで古い 3.5mm のジャックを使おうとするとこれがないとダメなんですよ、ライトニング 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプターってやつがね。
それを
売ってるの？そうそう、純正品をセブンイレブンで売ってます、一部店舗ですけどね、関東の一部店舗です
なんかすごい渋い品揃えだね。
うん、まあね
なんかケース売ってるとかいうわけ
だ。ああ、そうそうそうそう、はい、それでは次もマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。セブンイレブンオールテックの高耐久ライトニングケーブルを発売開始という記事が載ってました。これはアップル純正ではありません。
ちょっと待って、あれ次のニュースじゃない、
次のニュースだよ、次のニュース、
あ、いいです、何でもないです、はい、次のニュース、
はい、オールテックというところのメーカーのライトニングケーブル、 それも高耐久性ですから頑丈なんだね。超タフで断線しにくく、5万回以上の折り曲げ試験に合格した強化構造を実現したライトニングケーブルですと。一応これは MFI がついてますからね、安心して使えるかなと。
これいいね、
うん、お値段が1480円ということはそうですね。
これもセブンイレブンなんだ。
これは多分全国のセブンイレブンで売ってんだと思うよ。そしてもう一つセブンイレブンネタです。マッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。セブンイレブンオールテックの G ワイヤレス充電器を発売開始という記事が上がってました。こちらお値段が2180円、お安いじゃない。地域格認証商品で 5W 出力でワイヤレス充電ができますと。ただし別途 5V 1アンペア以上の USB 電源アダプターが必要ですということで、充電するためのパッドだけ2180円で現在販売中と、セブンイレブンで購入ができるようです。ただし、う
ん、これがただし
8シリーズそれから10シリーズは7.5W 対応なんで、この 5W 用で充電するとちょっと充電時間は長くなるはずです。少し充電時間は長くなるけどね、まあ使えるよということですね。
買ってみます。
いやだから僕は何べんも言ってるけど、あれをつけてるからダメなんですよ。バンカーリング、
あ
れを間に挟むと基本的には充電を始めないはずなんでね。まあワイヤレス充電はすぐには飛びつかないかなって感じですけどね。はい、
あうちゃんこんばんは。
のぶすみさん、あ、玉電子工業だ。あ、今紹介したのは玉電子じゃないでしょこれ。
最初のやつ、最初のセブンにアップルの純正アクセサリーを置くっていう話のところに記事の中に多摩電子工業って書いてあったよ。
あ、いやコンビニでシェアが一番大きいのは多摩電子工業さんの商品なんですよ。でそこにアップルが純正品を送り込み出したっていう記事なんですよ。
あ、そういうこと、うん、
だからもしかしたらセブンイレブンのそのスマートフォンのアクセサリーシェアが変わるかもしれないという記事なんですけどね。お散歩さん、イヤーポッツとアダプターのセットじゃない、あ、セットじゃないバラバラ売りですね、あくまでも。もう一つお散歩さん、ヘッドフォンは忘れたとかいう需要があると思うよ。うちの娘が今朝やらかしたそうなのね。あ、うちの娘がね、いつの間にかエアポッツを買ってる。
あー、親の子だね。
iPad も買ってる
え、
あの iPhone を探すをたまたま立ち上げたんですよ、うん、そしたら娘が持ってるデバイスも下の方に出てくるんだけども、あれ iPad とエアポッツ持ってやがると思ってバイトで稼いで買ったなと思ってね
え、あの何、娘ちゃんが分かるの、そんなに持っとる、え、友達を探す、
あ、ちょっとプチプチだな。あの娘の、ま、あのアップル ID で紐付けされた分は見えますよ。
ストーカー親父、
あ、ただ位置情報は出てこないですけどね、位置情報は共有してないんで、ただ電源が入ってる状態かどうかっていうのは見えますアウチさん、ワイヤレス充電は便利だよ、 5W でゆっくり充電しか使ったことないけど満足。まあ寝る前に置いといて朝 持ち出すんであれば5ワットでも十分だと思いますけどね。
いいなぁ。
チチを使うには8以上が必要だ
よ。知ってるよ。
あ、スキちゃんでも秋に買い替えるからチ使えるよ。
え、何かそういうこと言ってんですか。
はい、それではここまでセブンイレブンでしたが、ここからファミリーマートです。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ファミリーマート、玉電子のライトニング接続ステレオイヤホンを発売開始という記事が上がってました。ここからは玉電子商品の紹介になります。ライトニングポートに接続して iPhone で使えるステレオイヤホンで手元で音量調整ができるコントローラー付きですということで、発着芯スイッチ&高感度マイク搭載によりワンプッシュでハンズフリートークが可能ですということですね。これは普通に紐がついたイヤホン、お値段が3080円ということだそうです。
へ、
続いてもファミマです。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ファミリーマート、玉電子のオーディオ変換アダプター4ライトニングを発売開始ということで、これさっきアップルの純正のとこに同じものがありましたけどね。 3.5 ミリのイヤホンジャックをライトニングに変換するためのアダプター、こちらお値段が1600円で発売中ということは、そうですね、あれ純正いくらだっけ、これ純正の方が安くない、もしかして
これ、
3.5 ミリとライトニングの変換アダプター、ちょっと待って、純正品は、純正品は900円だもん。
へえ。
なんで純正品よりも高いの、おかしかろう、おかしかろう、
なんででしょうね、自信があるんだな
ってことかな。機能的には全く一緒だし、純正品とサードパーティー製って言われたら、スキちゃん純正品買うでしょ、特に純正品が安いなんて話になったら、
うん、高い方わざわざ買わんかもな、
うん、ただファミマによったらこれしかないから買っちゃうかもしれないな。はい、そして次もファミリーマートです。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ファミリーマート、玉電子のチーワイヤレス充電器を発売開始ということで、先ほどのセブンイレブンは四角い充電パッドだったんですが、ファミリーマートさんで売ってる玉電子のは丸い充電パッドですね。お値段2280円。さっきのセブンイレブンと一緒で 5W 出力です。でやはり同じく 2A 以上の USB 電源アダプターが別途必要ですということですね。
さっきのはいくらだったっけ、
さっきのセブンは2180円。
2100円、200円安いね、こっちの方が
安いね。
でも見た目はこっちの方がいい、
丸い方が、
ファミリーマートのやつの方が、
うん、はい、そしてもう一つファミマです。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ファミリーマート、玉電子のフルワイヤレスイヤホンを発売開始ということで、Bluetooth の完全独立型のイヤホン3980円で販売中ということはそうですね。 Bluetooth 4.1 仕様で連続待ち受け最大80時間、通話音楽再生最大 2.5 時間となっていますと。実はスキちゃん Amazon プライムデーで、完全独立じゃないけどね、紐がついてるけど Bluetooth イヤホン買ったんだよな。
うん、
防水タイプ、これは防水タイプじゃないと思いますけどね。
防水、こんなに高くないもん。
あ、もっと安かった、
こういうのなんかあの琥珀さんが買っとったよね、こういう芸なの。
あ、 LINE に上げてたやつか。なんかあったな、
上げてた、上げてた、うん、私のは2000円ちょっとだったよ確か。
明日到着予定か。
タイムセールで安く。そうそうそうそうそう。
今使ってるのがなんかプチプチプチプチ切れちゃうんでね、接続が。果たして今度のやつは。
今度のがプチプチ切れんかどうかわからんよ。
ね、お散歩さん、あのアダプターは確かアップルストアで一番や推奨品。あ、一番安い商品だったよか。
なんじゃ。
まあ読めるからいいんだけど。ムブスミさんが、ダンボさんポッドキャストでも玉電子工業の話をしてたのねってことで、私の話ん？私の猫のアイコン出てこない。ムブスミさん卵のままだよ。猫アイコン設定したのかな。お散歩さんなんか変化がおかしい。うん、おかしい。
いやいやいや、今に始まったことじゃないけど、お気になさらず。なんかね、私の買ったやつはね、元はね3299円。ほう
ほう。それがタイムセールで安くなってたのか。
なんか今も安いよ。
そうなの。
どういうこと。
常に安いんだ。
おかしいでしょ。頑張ったのに。
そうだね。はい、それでは次、気になるキナーさんの方にあった記事です。 Amazon 今年のプライムデーでは1億超えの商品を販売、日本では洗剤やプロテインが人気という記事が上がってました。はい、無事終わった Amazon プライムデーですけども、1億個の商品が動いたらしいですよ、売れたらしいですよ。
すごいね。
同セールでは全世界で1億個を超える商品が販売されたと。昨年のプライムデーのセールの売り上げを上回ったということはそうですね。まあ時間が長かったからね、うん、去年よりも。
まあね、そうだね、うんうん、
で、売れ筋商品としては Fire TV スティックやエコードットがで、スマートスピーカーのエコーシリーズは過去最安値で販売されたこともあり、1日の売り上げとしては過去最高だった模様ですと。で、日本の日本での Amazon デバイスを除く人気商品は洗剤のスーパーナノテックス、プロテインの
ナノックスか、
あのニノが宣伝してるやつか、スーパーナノックスって。
知らん。そうなの。
ニノが宣伝してるやつじゃなかったっけ。あとプロテインのサバス、ホエイプロテイン、
ダバスです。
ホエイプロテイン100ココア味だったそうです。ということで、確か去年もこのプロテインがなんか一番だったんだよな。
そう
か、確かそんな記事出てたと思う。日本人どんだけプロテイン好きなの。
ほ
ん
と、
うん、
ホエイ、ホエイってあの
ヨーグルト作る、
ヨーグルトの上に浮かんどる、
あの上積みでしょ。
うん、
ん？
ちょっと、まだです。
日本人ってなんであんなにプロテイン買うんだろうと思ってたんだけど、今年も結構多かったんだね。
だけ体をこう何美しくする人が多いんじゃない？
プロテインってなんだ？マッチョにするのか？
あのなんかそういうトレーニングしてる人が取るでしょ？
ボディービルズとかね。ああいう人だでしょ
う、うん、
そんな日本に
筋肉を作るでしょ。需要があるか、あるんでしょ。それはあなたには無縁だから、そのなんでって思うかもしれない。
どっかの業者がまとめ買いするの、ね、
そんなことはないですよ。
そうだろうか。まあ、スキちゃんもぼちぼちと商品が届き出してますよね。
バラバラ、ね、
バラと。
バラバラと。バラバラと。
まるみさんこんばんは。プライムヒカインです。
こんばんは。
ケイちゃんマッチョな密談希望。僕マッチョだよね。
絶対ね、一生ないです、ね。
江口さんこんばんは。今回は本を一冊買っただけでした。マレームさん、プロテインはタンパク質。
うん、そうそう。
お散歩さん、普通に買うと結構高いから、アマゾンの安い海外品をまとめ買いする人が多いらしい。さらに安くなってるから殺到するんじゃないのかな。へー。けいちゃん、今日配達荷物届かにゃい。荷物行方不明？
え、それは何便でのお届けですか？
ビール便。
え、何便？は？
ビール便。
何便ですかね。それは郵便局ですか？
どこだろう。
佐川ですか？
黒猫だろうか。
大和ですか？アマゾンの大和。大和でそんなことがあるんかな。聞いてみたい。アマゾンに荷物が来ない。
来ないってことは不在票も来てないってことだよな。配達に来ないってことだよな。
追跡してみ。
ジミーちゃん、ポッチョなミッタン。ポッチョ。
あ、マッチョの反対ですか。
そういうこと？
っていうか、のぶすみさんの読んでないよ。
あ、これさっき読んだのと内容一緒じゃん。
あ、うん、そっか。ポッチョ、ポッチョみたいなね、
うん、僕もそれ思った。お散歩さん、カエル便そのままアマゾンに帰った。カエル便。カエル急便ってあれじゃない、踊る大捜査線じゃん。
ああ、悪い人が乗ってたやつ。
踊る大捜査線シリーズ、あちこちで出てきてたじゃん。宅急便屋さんが出るとこは帰る急便が。
そうだったっけ。
丸山、うん、さん、最近中国、シンガポール、香港から商品を買うことが多く、1ヶ月待ちが普通になっている。船で来るのね。あ、のぶすみさんのこれ書いてくれたのは昨年のアマゾンの話。あ、本当は昨年だね。
ほらほら、失礼しました、のぶすみさん。
昨年のベストセラーは、ね、アマゾンデバイスは Fire TV スティック。デバイス以外のベストセラーはザバスのプロテイン。去年も今年も変わらんってことか。
でも去年のそのプロテインはホエイがついてないよ。
あ、確かにそうだね。
まあ、みっちゃんプロテインとか絶対ないね。筋肉作るとか全然ないよ。
けいちゃん、荷物が道内に入ってきてにゃい。帰ったの？あ、北海道で上陸してないなら届くわけないじゃん。
いつもより時間かかりますよ、荷物届くの。
お散歩さん、踊りでちょくちょく出てくるね。あ、帰る急便ね。あのスピンオフ作品にも出てくるよな。
でもケイちゃん、今日配達予定だったんだったらちょっと問題だよね、それ。
ちょっとブチブチになった今音声が。
あ、いや、ケイちゃん今日お届け予定なんだったらちょっと良くないなと思って。
そうだよな、うん、もしかして北海道鎖国した？
もともと北海道は
北海道。
いやいやいや、まあ遠いけんな、北海道、うん、
はい。それでは最後のニュースですが、これはね、地域限定、 関東エリアにお住まいの方、今年のゲリラ豪雨に備えて応募してみてはいかがでしょうかというニュースです。携帯ウォッチにあった記事です。上空の雨雲を監視、豪雨予測を最大30分前にメール配信する実証実験という記事が上がってました。防災科学技術研究所と日本気象協会は、激しい雨が降ることが予想される最大30分前に E メールでその予測情報を配信する豪雨直前予測情報の有効性を検討するための実証実験を7月23日から10月31日まで実施します。これに伴い豪雨予想情報の配信を希望するモニターを先着2000名募集しますということで、今募集してこの2000名に入れるかどうかちょっと私にはわからないのですが、関東お住まいの方応募してみてはいかがでしょうか。料金かかりませんのでね。この豪雨直前予測情報は内閣府の総合科学技術イノベーション会議が推進する戦略的イノベーション創造プログラムの課題、イジリエントな防災減災、
レジリですよ、
レジリエントな防災減災機能の強化の一環として開発されたものです。30秒で雨雲の3次元観測が可能なマルチパラメーターフェイズドアレイ気象レーダーを活用し、1分更新の予測情報を配信できるということで、これを使って、最低30分前にゲリラが来るよというのをメールでお知らせしてくれるそうです。実証実験における豪雨予測の対象範囲は、このレーダーが設置されている埼玉大学から半径50キロ圏内です。埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の一部が対象エリアとなりますということでね、このエリア内で豪雨直前予測情報の活用を希望し、 E メールでその情報を受信できる利用者がモニターの対象となりますということですので、我々田舎者には関係ないのですが、都会の方、
これ対象になるリスナーさんどうぞ、いっぱいおられるね。
そうですね。でモニターの募集は7月23日13時から、だからまだ始まってないんですよね。7月23日13時から専用ウェブサイトにて受付が始まります。応募は先着2000名、モニターに登録し豪雨直前予測情報を受け取る、情報を受け取りするためには E メールアドレスとパスワードによるユーザー登録、監視対象として登録する場所の情報の入力が必要となりますので、ピンポイントでここの情報を教えてねっていう風にしなきゃいけないんですね。例えば自宅と家という風にはできない、自宅もしくは家、自宅もしくは会社、
自宅と家って言ったよな、はい、
自宅と会社、自分のいる場所を教えてくれるっていうものではないようです。はい、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。グタグタン、はい。
でも23日って忘れそうだよね。
23日は何曜日？
月曜日。
月曜日の11時、お昼1時。みんな仕事してるじゃん。
忘れるよね。
そうだね。はい、お散歩さん、北海道の税関で泊まってる。いや、多分関所で泊まってるんだと思うよ。確かにうちでも。プライムの商品は時間かかったね。ケイちゃん、そっか、関税って何買ったの？税金払わなきゃいけないようなもん。
いや
ー、丸山さん、7月23日からなのでしばし待ち。どっか買いとかんと忘れるよ。イクラムさん、田舎の群馬も対象だけど一部ってどこまでかな？ 対象地域、
あ、ね、群馬はね、うん、今見とるけど、うん、群馬本当に一部だよ、あの本当に埼玉とかの県境近くのね、うん、一部館林とか、うん、館林とかなんか時間ないな
結局埼玉大学から直径50キロだから、うん、そこの範囲に入ってないとダメだよね。
あ、ね、大田市が一部ちょびっとしか入ってない感じ、いくらめさんには分かるでしょう、それ
かなはい、本編は以上です。
はい、いくらめさんアウト。
あ、アウトか職場もダメ、家がダメなら、それかとか親戚とか
離れてんだね、
はい、じゃあスキちゃんツイッターのコメントを紹介してくだし、
はい、1707回が上がって、うん、ユーさんが、日本のマクドナルド1971年開始らしい、生まれた時にはなかったけど小学校の頃にはあったのか、北九州在住の子供の頃最初に認識したハンバーガーが、ハンバーガーショップはロッテリアだったな
ぁ。はい、ありがとうございます。1971年、
私ドムドム、
あ、あ、ドムドムあったなぁ。ドムドム、
ドムドム、ドムドムはね、鳥取にダイエーが開店した時にくっついとった。
出雲の駅前
の方にあったんだ。それが初めてのハンバーガー
かな、ドムドムって。ロッテリア自体島根ないもんな。
ないない、
うん、あ、僕山口に通うようになって、あ、ロッテリアがあるって新鮮だったけどな。
私ロッテリアって、あの高校卒業して、あの京都に行ってから初めて知った
そうなのね、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃんが今日拝聴したポッドキャストってことでいろいろ挙げてくれてます、
う
ん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。以上ですね、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、国際宇宙ステーションを見るにはまだちょっと早いかな、
30分ぐらいあるかな、うん、
じゃあスキちゃんが今から30分漫談をします。
いやいや、あ、のぶすみさんもドムドム、
おお、ドムドム、
いくらむさんも確か昔高崎にもドムドムあった。
今もドムドム
ケイちゃんロッテリア、うん、
ある。
あのね、すごい規模を縮小したんだって。でこちら辺にはもうないけど、都会の方にはドムドムバーガーがね、うん、あ、都会の方っていうか全国でね何十店舗に減っとるけど、うん、そのドムドムはね、なん、あの潰れずにおる理由があって、うん、その、 あのスーパーとかに入った店舗ばっかり残ったのかな、単独店舗
なしで、テナントみたいな感じ
で、うん、うん、でね、その近所のおばあちゃんたちが、うん、買い物に来た時に立ち寄れるような憩いの場になってる。
へ
ー。でなんかそのドムドムって言ったら、ね、普通、まあ、ハンバーガーなんだけど普通ポテトとかハンバーガーだけなんだけど、うん、なんかおばあちゃん向けになんかおまんじゅうみたいなメニューもある
んだよ。おまんじゅう？そうなんだ。
おまんじゅうっぽいやつ。
へー。
うん、それでし、なんかしのいでるらしいよ。うん、
久しく見ないなと思ったけど、
ドムドムドムドムですね、うん、
ロッテリアは小さい頃から、あ、ケイちゃんか、散歩さんドムドムって知ってるけど入ったことないな。名古屋まで行けばマックがあったけど、金山駅前にスワロウ、スワロウとかいうのがあったな。よく行ったけど、名古屋ローカル？スワロウ？ 知らないな。
知らない。
井口さん、森永ラブってあったよね。知らない。
それ牛乳じゃない。
え？森永ラブ。おすみさん、マクドナルドといえば藤田？藤田田さん？
これなんて
藤田伝さん？
藤田伝さんかな。
旧制の松江高専学校出ているそうです。
高等学校ですよ。
今の何マクドナルド
社長？島根の人？
マクドナルドの社長って外人じゃなかったっけ？
このグーってみようか。藤田。何さん？デンさん？
デンかな。お散歩さん、ググったらスワローはチューブローカルらしい。ああ、じゃあ知らないや。
あ、やっぱり藤田デンさんだ。
マクドナルドの社長？
日本の実業家。あ、日本マクドナルドや日本トイザラスの創業者だって。
あ、創業者？日本に持ってきた人か。へえ。知らない。
でも島根県出身とは書いてないな。
うーん、
大阪生まれだよ。
あ、そうなんだ。
え、なんで大阪生まれなのに松江の学校？
旧制松江高等学校ってことは今の大学レベルなんじゃないの？
いや、この人東大行っとる
な。
松江高等学校出て。
なんで松江高等学校？
あ、疎開？
あー、可能性はなくはないな。
なんか戦火が激しくなったことから大阪を離れ松江高等学校出てって書いてあるっけ。
そういうことか。
集団スパイ
かもしれないな。お散歩さん、子供の頃はマックのドリンクとハンバーガーとポテトでは足りなくてもう一個って思うけど、当時の値段で結構高くてめったに連れて行ってもらえなかった。まあ、マクドナルド自体島根に昔はなかったからな、子供の頃は。
私モスバーガーが中学高校の時にできて、うん、すごい、なんか私が食べに行くより先にうちの母親が先に行きよってハマって、毎日紙袋に山のように買って帰ってきて、ほら食べなさいって。なんかしまいにはなんか私の学校の部活動の差し入れにハンバーガーを買いどころにいっぱい買って持ってきて、
そのハンバーガーが今のスキちゃんの原型になるわけ。
そうだね。そうだね。
イクラムさん、
う
ん、
でも高校生の頃は2個食べよったね、プルペロッと。
中に肉が入ってピクルスが入ってるような、あの薄いやつ。
私はね、フィッシュバーガー専門だった。
なるほどね。ニクラムさん、ビッグマックはし、え、しこ？しこ？
うん、
合ってるよな。むすみさん、ご飯ライスバーガーが好きだった。今モスにあるよな、ライスバーガーは。
ご飯ライス
バーガー。え、ご飯ライスバーガーってね、ライスバーガーにご飯が挟んであるの？
そんなわけないだろ。ライスバーガーだもん。ライスバーガー好き。
うん。お散歩さん、モスも結構高いよね。ああ、モス、あれも高いよな。あれ、なんだっけ。名前が出てこんわ。最近島根にできたやつ。
どれ？ど、ビッ、ど、キング。
バーガーキング。
キング。
バーガーキング。あれも高いよな、ちょっと。
食べたことないけど。
僕もバーガーキングはまだ行ったことないな。あ、イオンの中に確かバーガーキングあるよ、いつもの。
じゃあ今度行ってみる、うん、食べたことない、
まだ食べたことない。
じゃあ行ってみようや。
行ってみようや。
この間あのモスのエビ天、
うん、エビ天バーガー
バーガーだって食べたね、うん、美味しかったね。
あれもライスだったからね、
うん、美味しかったね。
モスといえば照り焼きバーガ
ー、うん、そういう人おるよね、うん、あれ結構ロングセラーだよね。
のぶすみさん、ご飯が余計だった。確かに、
うん、いいよ、かわいいかわいい。ご愛嬌
かまわんかまわん。
何ウェルネスバーガーって何？
ウェルネスって薬局だよ。なんだウェルネスバーガーって。
ウェルネスバーガーってなんだろう。
分かんねえ、分からねえよ。
エビ天バーガー、そうね、確かに天むすっぽいよね。
あ
天むすも美味しいじゃん、うん。
僕は
お腹が鳴った。
食べ物の話で、僕はエビ天バーガー食べて、好きちゃんはエビ天とかき揚げのやつか食べたよな。
かき揚げの、うん、
この間、うん、
美味しかった。
うまかったね。
お酢はあれも美味しいけ、オニオンフライ。
あ、オニオンフライね。
うん、
スキちゃんもこの間初めて知ったんだよな、オニオンフライだけが選べるってのが。
うん、知らなかった。
普通オニポテにするとオニオンフライ2つにポテトが入ってるけどな。
だってオニオンフライはセットにならないじゃん。
あ、確かにな、あれはセットにはできない。でも美味しいで。
あれはお家で作れんかな、あの美味しいオニオンフライ。
どうなんだろうな、作れるんだろうか。
クックパッドとかで調べたらあるかもしれないね。
うん、油を高温にすればいいんじゃないのかな。
え、お料理しないのにそのこと言う。
いや、思うのは自由じゃん。国際宇宙ステーション見え始めるまであと18分。皆さん見えるとこで準備してるかな。スキちゃんとこから見えるんか、方角的に。
え、見えるよ、
方角。
海の方だもん。
あ、じゃあ見える。
北西だっけ。見えるけど曇ってます、なんせ。
北西じゃないで、南東だで。
あなた北西って言いましたよ。
北西は東京。
まあ、何しても曇ってて何も見えませんよ。今ちょっと開けてみたけど。
出雲は見えるわ。月も星も見える今。
つまんねえ。
北西ですよ、北西。
いや、北西なんでしょ、だから。
北西。
何言ったの？さっき北西じゃなくて南東だ言ったじゃん。
あ、ごめん、南東。
どっち？
東京が北西。それ以外は南東。
ぽい。見えないから
。なんで見えないの？あの、今そのアプリを iPad で立ち上げてんだけど、うん、あの iPad に風呂蓋がついてるじゃない。あ、ついてるじゃないって、風呂蓋がついてるんだけど、うん、あの磁石のせいでね、コンパスがずれるんだよね、これ。
あ、
僕 iPad でこのアプリ立ち上げるの初めてだけど、初めて気がついた。マグネットを使ってあるケースに、 iPhone とかでもあの 手帳タイプはマグネットがついてたりするけども、うん、あれがあるとコンパスがずれるみたい。
それ一瞬で分かったの？ずれてるって。
うん。あのこの風呂蓋を裏へペタってしつけた時と完全に開いた時と位置がずれるんや。あれなんで？と思ったら、あ、そっか磁石かと思って。
あ、ノラちゃん何が見えるの？国際宇宙ステーションが見えるよ。
国際宇宙ステーションが見えます。あと約15分後。
ちょっと読もうか。のびすみさんがポパイに出ていたウィンピーが食べてたバーガーを食べたかった。
ウィンピー？ポパイとオリーブとブルートしか分かんないけど。ウィンピー分かんない。
ウィンピー。ジミーちゃん高校の時ハンバーガーショップガリバーでバイトしてた。よく先生に見つからなかったな。学校の敷地から100メートルしか離れてなかった。大胆だね。
東大元クラスだな。
え、ノラちゃん今インド洋乗るの？
なんで？あ、今インド
洋。だって今インド洋って書いてあるよ。
あ、いや、国際宇宙ステーションが今インド洋上空ってことよ、多分。
あ、なんかもう。誰太ったおじさん、ウィンピーのこと？
のことかな。ウィンピーわかんねえな。
江口さんさっきウェルネスバーガーって書いてたけどフレッシュネスバーガーでした。
全然違うじゃん。どっちも知らないけど。
フレッシュじゃないバーガーってこと？フレッシュネスって。
ちょっとやだなそれ。
フレッシュネスって何？
賞味期限切れもしかして。
新鮮なバーは野菜がいっぱいなんかな。
そういう意味？わかんない。
なんかよくあるじゃん。ご飯、あのご飯とかパテの代わりに野菜で挟むハンバーガー。
え、知らない。
あれのこと？もしかして。え、モスにもあるよ。
それ手間ぎずじゃん。
あのカロリーが気になる方はって。レタスとレタスの間にハンバーグ挟んで食べるやつ。
ハンバーグ食べるのにカロリー気にすんの？
おるじゃん、とんかつ頼んで衣めくって食べる人が。
食うなよって思うけどな。
男子にはそんなにおらんけど女子に結構そういう人 おるじゃん。うん、あのとんかつ出てきて皮あの
衣
パリパリのとこめくる人。なんかねあれ目の前でやられると食欲なくなるけ。なんで頼む。
やめてくれって感じだな。
ウェンディーズとかいうお店もなかったっけ。
ウェンディーズわかんないな。じゃあハンバーガー屋さんだよな
最初に。うん、うん、最初に聞いたバーガーショップは猫や犬を使っていると噂が。
噂だろう。
あのミミズっていう話は聞いたけどな。
ミミズ。
あのモス、あのマック、うん、あの食用ミミズ使っとるって。
食用ミミズならいいじゃん。嫌だよ。
でもミミズであれ聞いて私はちょっとマックからちょっと離れとったんですね。ケイちゃんそんな人とご飯食べたくない。そうだっけ。
確かにちょっと離れて食べたいなそういう人。
美味しく食べたいよね。
散歩さんお店によって油が悪くて衣が油当たりするので剥がす時がある。いやお散歩さんとは一緒に食べれるわ。それ食べてみないと当たるか当たらないか分かんないってことでしょ。
そうだね、うん。
ケイちゃん昔はミミズの噂をいろいろ聞いた。
でしょう。
あのバンズにそのミミズって話？
バンズって何？
あ、バンズはパンの方か。パテの方か。
パテ。
中のお肉。
あの、学生時代に付き合っとった人が大学卒業してマクドナルドに就職したんよね、うん、それで喧嘩になったりね、ミミズの話したのがすっごく怒って
そりゃ怒るだろう
そんなわけないでしょっつってすごい怒られたけ
どで、ごめんねって言ってた。
ごめんには言わなかったけど熱く語り出して
けいちゃん少し食べてお腹いっぱいって言われるのも嫌。
あのでも若い頃は言おったんじゃない？けいちゃんも。
すきちゃん言っとった。
私も言っとった。あのまだあの慣れないあの男の人と食べたりするともう食べれないで、だけ口開けて食べられんけ、口あまり開けんこ食べたらもうもぐもぐしとったらもう食べるのめんどくさくなってもうお腹いっぱい。
もう食べれないって言いながらお腹グーグーはすんない。
あの子ら可愛かったよね本当に。誰も知らんだろうけど
誰も知らない、知られちゃいけないじゃん。デビルマンか
ウィンピー探してたらこんなブログを見つけました。ドムドム全盛期は400店舗を誇ったダイエグループのドムドムハンバーガー、日本初のハンバーガーチェーンを応援したい。あ、ほらほらほら、ダイエーだったもんね。でもウィンピー探しとったらそれが出てきたんだポパイのウィンピー
見てたよね。
なんかみんなエグい話しちゃったね。スガキ屋のスープにはひび出しが入って。何スガキ屋って。
スガキ屋ってお店、
何屋さん。
スガキ屋は何屋さんだ。
柿。
いや違う、名前は聞いたことあるぞ。信澄さん、ミミズ養殖で大金儲けという商法があったような気がします。けいちゃん完食ってご飯食べてたの。
け
いちゃん何食べた。信澄さん、おいしく食べる女の人が好きだった。だよね、一緒に食べてて、
なんかいっぱい食べる女の人の方がいいとかっていう男の人結構おられますけど、うん、あのよくテレビとかでインタビューするの聞いとったら、それで太ったらどうするのとかって気になったし嫌いになるんだろうって。
それはそれで責任持てるじゃない。
もうそれでポイって捨てられたらかわいそうじゃんな。
なんすきちゃん捨てられた経験がある。
食べすぎて。だけど食べなかったって。中部を中心に展開しているラーメン屋さん、スガキ屋さん、
あ、
結構あちこちにあるし、カップや乾麺もある。
ラーメン屋だ、スガキ屋、
うん、ウィンピーバーガーというのがあったみたい。
へ
え。フードコートによくあるラーメン屋さん、愛知県民のソウルフード。まるであれみたいだね、あのミノさんの番組みたいな。
県民賞、
秘密の県民賞。
信澄さん、心が大切。
いいこと言うね。そういう人ばっかりだとね、世の中平和なんだけどね。エビスープなんて豪華。
そっち行ったか。
そっち。
そっち行ったか。
いやあ、私そんなん言われたら食べない。世の中そんなもんだけになったら私痩せるわきっと。
ヘビってなんか骨っぽいって聞いたことあるな。あのハモみたいに骨がいっぱいあるって身の中に。っていう話を聞いたことがある。
なんかいい、もう もうやめよその話。
じゃあうなぎの話。
あーうなぎいいですね。
島根にはないね。兵庫や京都あたりまではある。あすがき屋さん。
いやヘビスープはいいわ。
けいちゃん行きつつき。
怖い。むぶ私けいちゃんとご飯食べられんかもしれん。
赤ワインだよって飲まされるかもね。魚の頭スープが美味しいかもしれない。魚の頭は出汁出るから美味しいスープが取れるでしょ。
で魚の頭っていうそもそも頭じゃない。
魚の頭だわね。
魚の頭
頭じゃケツじゃねえぞあれは。
頭じゃないの。
お頭とは言うけど頭とは言わない。
でも頭っていう魚の。
魚の頭と尻尾じゃん。今年は国産うなぎがダブついてるってこの間ニュースになってた。こんな安いのか国産うなぎ。もしかして
えでも高いんじゃない。
まあイメージ的には国産は高いようなイメージがあるけどな。
うん、
でもダブついてんなら安くして売りさばきたいんじゃない。業者的にはケイちゃんうなぎの日スーパーで炭で温めてるのを買ってくる。うなぎの日じゃなくて牛の日でしょ。うなぎの日とは普通言わんだろう。
いいがね
いいがねえ。
明日みんなうなぎはどこで食べるんですかね。落ちるんですかねやっぱり。
どうなんだろうな。みんながうなぎを敬遠すぎて逆に売れなくなってお値段は少し落ち着いているとか。落ち着いてんだってよ。
へえー。
さっきうなぎの日って言うたもん。え、僕言った？すきちゃんが言ったんだろ。
言った言った。いやいや。
コアクさんうなぎじゃなくて牛でいいです。その牛じゃない。
土曜の牛だけ。そんなこと言うたら明日金曜日だね。みたいな。
娘さん、明日は麻婆豆腐を買う予定。うなぎじゃないんだ。
私あれが食べたいな。ひつまぶし。
ああひつまぶしはこっちの方にはやっぱりないだろう。名古屋行かんと。
だって名古屋に行こうやって。
ひつまぶし食いに。
な前名古屋行った時に食べ損ねてね、
うん、値段見て高くてわーって
ね、よう食べんかったね。
だね
リベンジ戦の時。39分になったよ。
ぼちぼち沖縄あたりは見え始めるぞ。
でもここには沖縄の人がいなくないですか。
かな。
こっち41分。今どこら辺ですか。
なんで水餃子が食べたいの。出雲はあと1分。
今沖縄の辺、
うん、ぼちぼち沖縄だと思う。そろそろ沖縄から見える感じかな。見えるかな見えるかな。
あ、見え始めまで1分10秒になったよ。
あ、こっち16秒15秒14秒。キちゃんとこの方がちょっと早めに見え始めるんだよな。西にあるから。
そうだね、1分切りましたね、うん、ちょ
っと北海道はね、40何分
ピで
何をしてんですか。
いやちょっと外で出てみようかと思って。
札幌はね45分頃。
うわ抜く。あ星出てる。
出てる。
どっちの空、どっちの空だろ
う。ん南東、南東、
南東、
南東、
見えんわ。南東は見えんわ。
太平洋方面。ゴーツはぼちぼち地平線の上へ上がっていったんじゃないのかな。
あ、来た3。あ、もう見えるはず。
出雲も今地平線の上へ出ました。出たけどまだこの高さではうちでは見えないな。もうちょっと上がんないと。のぶすみさん雲で見えない、残念。
まだ見えない。
じゃあ見えるかな。こっちもまだ見えない。
見えた。
見えた。
あ、歩いた、歩いた。見えた、見えた。
スケちゃんは。
あの AR にしたら、
うん、
AR にしたら分かるじゃない。どっちに見ればいいかとか。うん、あ、見える見える。でも星よりちょっと暗いかな。
二等星ぐらいだからね。
ガスってんの。ガスってんですよ。
あ、
見える見える。
スマホもガス。ああ見えた。見えてきましたよ。ケイちゃん曇ってる。北海道はまだもうちょっと時間が先になるでしょうけどね。
今日全体的に星がねあんまり見えないんで。
そうなの？
天気が良かったらもっと綺麗に見えるんでしょうけどね。
うん。
わあすごいすごい見える見える。今日長いね。
結構長いぞ今日は。
すごい明るい。すごいすごい。やっぱり
あれが国際宇宙ステーションだって分かってないと多分飛行機と間違えるよな。
あーかも、ね。
まあ、飛行機でも点滅するからな。これ写真撮っても多分写んないんだろうな。だいぶ出雲上の方へ上がってきましたぞ。
もう上がってきた、上がってきた。すごいぼーっと出るっても気づかない。
気づかないだろう、暗いもんこっち。明るくても気がつかないだろ
う。上に上がるから、いや上に上がってきたらだいぶ明るいね。やっぱ違う全然、うん、星と綺麗、明るい明るい。
皆さん見えてるかな。ちゃん星
こんなによく見えることない、
ね、うん、珍しいよな。
もうすごい、
ほぼ日本列島の真上を通過していくから、はい、見えてる時間帯は結構長いと思うよ普段よりも。
外相当暑いです。
笑うとこ
手を振ってみる。手を振ってみる。いやすごいよね、日本全国みんな離れてるのに同じもの見るってすごくない？
そうそう、
ねえ、綺麗、明るいね。
今もう頂点超えたな、出雲。これからだんだんだんだん沈んでいく感じ。
明るい。すごい。見える、うん、上に上がったらすごい明るくなったね。
うん、井口さん動画プリーズ。動画無理だと思う、さすがに iPhone のカメラでは。
あ、追加しながら無理か。
ああ、これ音声で始めてるから、動画には切り替えができんからな。
あのカメラに映してみたけどダメだった。
ダメでしょ、
全然映んないわ。
だいぶ下がっていったな。
あ、 まだ見える、あの明かりが暗くなったね。
あ、うちの方はもう建物の陰に入ってしまったわ。
あ、なんかあれは飛行機か。あ、暗くなっていく。
アビちゃんダメだったか。
暗くなっていく。
あ、でも東京見えたんだね。お散歩さんも見えた。
すごい、だんだん明かりが
光りピカリンさん、そろそろ真上見えてんだな。
あ、消える、消える、消える。
ぼちぼち小さな下へ
また空が
落ちるんじゃないかな。
いや、また落ちてないのにもう明かりが暗くなってる。あ、消える、消える、
うん、
消える。あ、はい、
ぼちぼち暗くなるんだと思うよ。
もうすっごい暗くなった、うん、まだ見える、まだ見える、まだ見える。
え、結局太陽電池パネルを太陽に当ててるのが光って見えるからな。
まだ見える、まだ見えるけど痒い。見える、
見える、痒い、見える、痒い。
まだ、ああ、消える、消える、赤い、かえ、かえる、
かえる、
かえる、
かえるんかい。
かえる。あ、消えた。あ、まだ見える。
江口さんも見えた。
あ、まだ見える、まだ見える。あ、消えた。はい。
ぼちぼち消える
かも。はい。はい。かい、はい。
かい。
噛まれた。
かいいのって言わなきゃな。
外めっちゃ暑いんですけど、汗かいた。暑い。暑い、何、熱帯夜じゃん。暑い。わあ、見えた見えた。いい情報ありがとうございました。
はい。
かい、かい、かい、指噛まれた。
指を。今日の明るさがマイナス 3.2 等級らしいんでね。一番明るい時が。
お、すごい明るかった。いやー、絵も見ました。
ちなみに、
ありがとうございます。
明日朝4時48分ごろマイナス3等級で見えるんで、これも明るく見えますよ。
じゃあみんな早起きしようね。
しね。明日はあと夜も2回見えますね。19時50分と21時26分。
またやらなきゃね。19時
収録中。
かい、かい、指と指の間噛まれたか。
なんでさ、どこ噛まれるかな。
結構見えた人、あ、江口さん見えた、あうちゃんも見え、うん、東京見えた、
見えた人多いよ。
あ、お散歩さんも見えた。あれ、ケイちゃんとか見えんかったってこと？
ケイちゃんは、見えたんじゃなかったっけ？星が見えるか。ケイちゃんとか見えなかったかな。虫刺されには、あとどこだったっけ？虫タオルがいいらしいよ。
それね、シャレですか。はい、かい、かい、かい、一発止まれた。かゆい。
月ちゃんに虫がついた。
かゆい、かゆい。いいもん見たのは良かったけど、かゆい、かゆいっす。
散歩さん結構、
あ、すごい久しぶりに見た。
大きいしね、サッカーグラウンドぐらいあるとか。うん、確かそうですよね。月たん報告よろ。
綺麗だった。
うん。あ、ケイちゃん、ミケちゃんも見たの、見えたと。
ミケちゃん。あ、よかったよかった。うん、
よかった。
すごい、なんか同じものにとってさ、時間差があるのはやっぱりその距離があって、何、果てしない空の向こうに、うん、大空の下にいるんだね、ケイちゃん。
そうだね。
あ、イクラムさんも見れた。
よかったよかった。
よかった。
はい、ということで。あと1分で終了ですんで、はい、あ、90分ですんで、はい、これで今日は終わっときますよ。
皆さんいい夢見てね。
以上、はい、空耳 IT ニュース1708回、7月19日でした。お届けしたのは、
明日も見ようぜ、ISS。 のすきちゃんと
写真撮る人は明日はしっかりしたカメラとしっかりしたレンズとしっかりした三脚を用意しといてね。みっさんでした。それではまた明日。三四ダダモノダンダン。そう、飛行機と同じくらいの感じのスピードで行きますんでね。だから国際宇宙ステーションって知ってないと多分見間違えると思いますね。
知らない人が見たらエラー軽いねあれって思うよね。動いてる UFO じゃないかとか言ったものかも
しれない。流れ星にしては遅いしな。では皆さんおやすみなさい。
ごきげんよう。
Forthcoming IT News.